はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
生放送久しぶりですね。
生放送
そうっすかね。
そうっす
か。一週ぶりですか。
はいはい、というわけで始まりましたオリジナは木曜日、はい、お相手の小刻みんにゃんの森と
小刻みんにゃんさんと
ヒップです。
よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。
よろしくどうぞ。
10月どちら様もよろしくどうぞ。
こんな丁寧にやってました。
丁寧にいきます。
どちら様もよろしくどうぞ。
はい、
10月16日木曜日生放送でお届けしております。
髪切りました。
髪切りました。
しょうもない。
なんでよや。何がよや。
切った。切ってありますね。
そうですね。切りましたね。
切ってやりました。切ってあげましたね。
切ってるな。
とうとう切ってあげました。秋っぽくていいん
じゃないですかね。ありがとうございます。
秋スタイルですね。
秋スタイル、俺がねもう一番待ちに待った秋スタイル
ですから。秋ですよね。やっと白間が仕事始め、
そう
今年の仕事始め
からっすね。
暑い時は仕事してないですからね。
こっから
3割で仕事してますから
。10月で今からしか休んだ方がいいやのに。
1月に仕事納めです。
早いっすね。
いやだいぶ涼しくなってきましたけども。
だから昨日死に寒くてさ。
寒かったっすね。
油断してたらもうデイジャーハランピーピーして大変でしたよ。窓開けっぱなしで寝て、
ね、いやこのラジオもね生放送でお届けできるのは今年あと何回ですかね。結構あるか、
ね、もうまだありますね。
結構ありますね。
全然ありますからね。
何を締めようとしてるんですか。今年を何を締めようとしてるんですか。
トークライブお疲れ様でした。
あ、いえいえ、面白かったですよ。はい、
台風も去った後でしたね。
はい、そうです。まだちょっと風強かったんですけど、たくさんの方に来ていただきましてありがとうございます。兄さんとかね、レイちゃんとか来ていただいて、
フェイスブックめっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかったっていう、
タツマキさんもね、はい、
沖縄市ですよね。
アニゾーさんも来てて、
そうそ
うそう、いろんな方が来てまして、ありがとうございます。嬉しいですね。
その前の前はリップの単独ライブということで、
ね、
台風が来る前と過ぎ去った後にね、すごいライブやってます
ね。トークライブがあるっていう、
はい、11日なんもなくてよかったね。
そうね、
土曜日、土曜日一番すごかったからな。
ただね、ベンビーは披露宴が2つ飛んだって言ってましたけど。
あーはー、僕らは1つ日曜日のね、
はい、11日はすぐそこのねホテルでだったんですけど、
夜
昼
です。昼か、昼
でヒップホップ。
あー、そうかそうかそうか。
なかなかね、なかなかでしたよ11日の昼は。
聞いたよ、なんか大変だったらしいな。
離島の方とね、電力会社の方だったんでね、
もう一番大変じゃないですか。
そうですね、
なかなかでしたね。
一番忙しい人ですよね。
で、離島の人来れなかったりするからね。
来れなかったですね。まるまる来れなかったですね。
大変ですよね、
はい、もういいですね。もう10月は来すぎ、本当に。
19号でもラストにしてほしい。
はい、18、19来ましたから
もういいでしょう。
ですね、
もう結構満足いったんじゃないですか。台風からしたら
的には ね
もういいでしょ
う。18、19はもう立て続けにね、同じ球投げてるみたいな感じだったからね、
うん、もう今から新作作っても誰も見ないですよ。
そうそうそう、
もう誰も面白くないこれ。
もう誰も評価しないですから、
評価しない。
繰り越した方がいいですよ。
ねえ、なんか面白いことありました。
面白いこと、
まあさっきのラジオ聞いてて、ともきがワニ先生の教え子だったんだなっていうのを改めて実感したんですけど、ワニ先生が学校でエロビデオを転んでばらまいてしまったっていう、
この大人よ、この大人よ。
マジでね、
もうかわいそうですね。
何の神様もいないな、あの人には。
まあね、大人ですからね、見ますけどね。
こんなのもう分かる、高校生の女子とかが死に引くの分かる、
死に引きますよ。
もうデイジドン引きだよな。
そもそも引いてたのに確信につながったみたいな。
もうリカバリー不可能。
そう、これって結構この高校生が、ワニ先生ぐらい年ぐらいまで言いますよね、自分の、高校の担任が。あの当時
デイジキモいってばみたいなね、
同窓会でも言うし、
言うな、
モアイでも言うし、たまに
変なところで噂なと。
これがネタじゃないからな、ただのボンミスっていうのが嫌なんだよな。
そうなん、なんていうのかな、普通だったら笑えるんですよね、そういうね、エロビー、エロ DVD 転んでばらまいてしまったら、
言いたくなりますよね。
なるし、もう完全に芸人だったらね、ネタにしてね、転がして面白く膨らますっていうパターンなんですけど、 なかなか転がしてないな。
そうなんですよ。いじった時怖いんですよね。
一緒に怪我する場合ある
な。一緒に怪我しますからね。
あれに引かれる場合あるからな。
結構な
助けようとして、あれ
結構な事故ですよ。
引く場合があるからな。
で保険が何も降りないんですよ、あいつ。あいつの保険が効かないやつなんで。
はい、メーバーと一緒だ。メーバー保険が効かない。
メーバーだあいつ。
レーダー開始が保険が効かないっていう。
はい、というわけで、はい、今夜の生放送のテーマは魔が差した話。
まあ誰にでもあるでしょうね、
魔が差した話。
いいですね。これはもう差しすぎないように気をつけていきたいですね。なんか危ない感じにはならないようにね。
冷静客観的になった時に、うん、なぜ俺は、うん、あんなことをしてしまったのか、うん、ってなるからね。
そうですよ、まあ、読める範囲でと言いました。
ちょっとな、うん、まあ、若い時とか結構あるからね、う
ん、何を血迷ったかっていうね。
ナイトマダムさんっていうね、同期の芸人さんとか。
あ、同期か。
これどこら、どこら辺まで OK なのかわからないんですけど、ね、うん、結構もうライブのポスターいろんな各地に貼りに行きましょうって言ったら、はいはい、一番大きいデパートの、うん、エレベーターの閉まった時に貼って、うん、開いた時にちぎれて開いていくっていうパターンにしてたりとか、
うん、閉じたら1枚になるっていうところ
、はいはい、すぐ苦情来たりとか、
ね、そうでしょうね、すごく苦情来るでしょうね。
あとライブ会場の隣の生地屋で勝手に生地を集めてそれをネタにするっていう、衣装にするっていうのもやってましたね。
うん、一回フルチンで出てたからな。
そうですよ、うんうん、でスポンサーでテレクラ取ってきてましたからね。
出ましたね。
乗せにくいそれ。もう他のスポンサーがなんか、
うんうん、ローション塗ってから舞台に
全身にな、
全身に塗って出てた時も、そのまんま先月のマスターベーコンズのネタをパクるっていうのもやってましたね。
やってたな。別にいいやしっていう、面白いから、うんうんうん、面白いもんやったら俺いばっていうような言い方しました。
ブリッジだけマスターベーションに書いてたんかな。、うん、危ないっていうね。
本人たちが伏せてるのは堂々とやるんだよな。
そう。しかもあの当時はマキシ
ーマキシーですね。
B ホールで、受付っていうんですかね、1階のところにこのモニターを置いてもらってライブの告知を、うん、あのさせていただく機会があって、うんうん、もうリピートでずっと同じ映像を流してるんです。各コンビ、うん、なんか一言メッセージ、はいはい、ライブの意気込みみたいの言うんですけど、うん、見に来たいやつは見に来い、見たくないやつは見に来るなって言う。売れてもないのに
強気、
どのレベルで語ってるばっていう。
死に強気。
案の定全然呼べてないんですよ、あの人たち。全然呼べてない。
面白いな。いや今片一方坊さんになってる
から、坊さんと吊るしみたいになってますからね。
本当に魔が差して何を坊さんになったかっていう。
いや元気ですか ね,
ね, ねいいですね。
うん、入り早いのっていうのもいましたね。
いたな。
入り早
いの、いたな。なんだったか なんか舞台出てた、
舞台出てたのかな、ドッキリ
出 て,
出てました
出てますね。
ドッキリで番組で犬使うからって言って、うん、めっちゃ汚い犬を友達の車に乗っけて運んでいって、実際ドッキリって私が死ぬわじってたっていう。オンエアもなければ。俺の犬どこで見れるばって。
ひどいな。
ひどいのもありましたね。まあわちゃこさんも頑張ってますから。
そうですね、うんうん、じゃあ
名前だけ出したわ。
魔が差した話送ってきてください、はい、オリジンアットマーク FMNAHA.JP ORIGIN@ FMNAHA.JP となっておりますよ。
はい、うん、
では行きましょうか。
行きましょう。
はい、はい、一発目近藤さん、
う
ん、
どうも
どうも
ありがとうございます。
はい、
魔が差した話、
はい、
あれは確か小学校2年生頃だったと記憶しています、うん、テレビでロケット打ち上げの映像を見たのですが、はい、打ち上げられるロケットのチビからは必ず火が吹いているじゃないですか、
はい、
僕は幼な心にチビから火が出せれば空が飛べると思ったのです。
お
まあでもこれは分かるの、俺も思ってたなそれはな。そしてある日ついに僕は作戦を実行します、
うん
うん、友人に協力してもらいロケット花火を股に挟み、はい、点火してもらいました。
あ、そっちの。
空を飛んで見える景色はどんな世界が広がっているのだろう、うん、胸が躍ります、はい、導火線から、火薬に向かいバーンと 爆発を起こしたその時でした、
はい、
ロケット花火は僕のチビ穴に勢いよく突っ込み、
うんうん、
わずかではありましたが、うん、僕の体は宙を舞いました、うん、痛かったから
、ね、痛かったから、ね、ジャンプでしょ、足でね、
思い描いた世界と違いましたが、うん、僕はその日確かにそれまで感じたことのない見たこともない未知との遭遇を果たしましたその世界たるや思わず、はい、ああと息が漏れるほどでした
あ
こうして僕の魔が差して尻に差した暑い夏は、うん、幕を閉じました。
尻に差した、
しばらくオロナイン軟膏が手放せなくな
り怪我そう、そのまま素でやったんだ
おかげで高所恐怖症も患いましたお三方をはじめ大城くまさんはウォシュレットを初めて体験した時に思わず声が漏れたなんていう経験ありますか？はい、今度
さ、あ、ロケット花火あるじゃない、棒ついて、うん、ですよね。先っちょの方をケツに向けたやり方したんですね。
多分そうですね。
棒を後ろに伸ばして、
うんうんうん、後ろから火が出るようにだから、
これが飛ぶからこれに捕まってんじゃなくて
肛門に押し込むようにしたんだ。
うん、いかんからなもう。
でもじゃあこんぐらいのことはベランダから傘さして飛んだり、
う
ん、
あちょっとしましたよねとか、
あでも感じましたよね、
う
ん、ああゆっくり
っていう
普通よりゆっくり落ちるなとかは、
うん、ブロック塀が飛んだりね、
うん、風船おじさんっていう人がいたじゃないですか、
うん、
あ昔
いたよな、
風船でつけてから空飛んだ、
あれ本当に飛んでたんだよな、
飛んでました飛んでました、
なんか一時期どこ行ったのか
分からないっていう
やな、
うん、はい、続いて兄さんからですね、はい、ラジオネーム兄さんです、
はい、
魔が差した話、仕事のまだ忙しい時間帯に早めにメールをくださいなどという某コミュニティ FM 局のディレクターの呼びかけに対して、うん、ついついついついですよ、その夕方の番組に我慢できなくなってメール投稿してしまうのです、かっこ汗、
うん、
本当はメール投稿なんかしてる場合じゃないんですけどね、うん、その時間になると魔が差しちゃうんですよね、中には前の日や朝早い時間に投稿する人も多いという思うのですが、僕はどうしてもその時間が来ないと燃えないのです、
うん、
本当は生じゃないと燃えないのです。
おい兄さんどうした、
だからどうしても指定の時間の間際にならないと書く気が起きないのです、
うん、
番組名と放送局の名前は言えませんが、本当に夕方にそういう面白い番組を押されると困るんですよね、
うん、
いや沖縄のお昼の顔と言われるパーソナリティさんと沖縄ナンバーワン漫才師の2人が一緒にやってる番組なんですけどね、おさにんさんはご存知ないと思いますけれど、
ジョージさんや
全く困った番組ですよ、
書き方よ、
というわけでこのメールも魔が差して書いてしまったメールでした。
おい
ジョージアスさん、
ジョージアスさん、あのよしかし方がジョージアン、
しかし方が
しかさ、いい気持ち
だ、いい気持ち、
うん、何でも買うかもしれんな、
うん、今だったら
買うな、
こうでトラソンド、
うん、いや本当にあの楽しシリーズのあれ送れませんかね。
よく覚えてたな。
ヒッチャビンドや。なかったヒッチャビンドや。
食事を楽しんでね。ぜひお願いしますね。
はい、ではこちら行きましょう。はい、高校2年の頃完全にエロに覚醒してしまいました。
うん、
エロス文録でした。
おお。
遅れてやってきた文禄さんですね、
はい、
ありがとうございます、
はい、
でも私だけではなく学校にそっち系のビデオを持ってくる友達がたくさんいたり、
うん、
魔が差した友達はレンタルビデオ屋で表じゃないやつありますか、
あいや裏ビデオってことね、
あはいはいはいはいはいはい、で聞いて店員さんにはぁと言われ死にたくなっていました。
死にアファーディージャファー、
私の家にはビデオデッキが1台ありました。バイトして12万円のビデオデッキを購入しました。
12万、
あこんなもんだったっすか、
高かった、高かった。
目的はクラスで出回っているビデオをダビングするためです、
うん、
あダビング用だからまた2台タッコマンって件から高いのかな、うん、しかし最初からビデオデッキは我が家の今のテレビに接続されていて、うん、動かすことができません。
うわ、
そこで私のビデオデッキを今のビデオデッキに接続してダビングしてました、
うん、
怖いな、
相当な修練だ、12万かけどんどん
しかも夜中ダビングすると家族にバレる危険性があるので、
うん、
大胆にも夜の7時から9時までみんなで食事をしている間にダビングしてました。
計画
大胆だな、
計画性だろ
う、うん、こういうのあるね、うん、家族の誰かが間違ってリモコンのボタンを押すと 楽しい食卓が地獄に変わります。
いやいや、どんなスキルやろ俺。
あ、テレビ見てて入力切り替えたらもうあれに変わるんだ。
もうビデオになったら。
うわ、怖
デージ。テレビビデオにしたもん。デージ怖いな。
一巻の終わりです。エロに覚醒してとんでもないことをやってました。あ、これって魔が差した話っていうよりもどうかしていた話ですね。
そうだ、
ではこれから沖縄に戻ります。ブンブーン、ブンロクさん、気をつけて。
いや、これあれとあれが合わんよ。
いや怖い。
リスクとメリットが全然合わんな。
怖い。これ12万だったらもうなんかどっかの1万円払ってなんちゃんとするところでダビングした方がいいよこれ。
だよね。
昔先輩の屋でエッチなビデオが中に絡まってしまって、このテープを取ろうとするんですけど、絡まったこのテープのこの何ですか、
黒いの
黒い部分、うん、これがビューって伸びてしまって、
分かる、
もやが帰ってきたらバレるからどんなやつも取れないんですよ、
うん、
だからこの雑誌の付録開けたらピラピラピラピラって長くなるじゃないですか、
はいはいはい、
これでテープの部分隠してビデオデッキの上に、ま、この漫画置いて、うん、付録でこの伸びたテープ隠したんですけど、
うん、
結局はもう怪しいじゃないですか、
この付録なんかっては言うから、うんうん、
余計目立つよ、
ピロピロピロした部分がなんかって言って怒られたって言ったって、
やっぱ切ることはできなかったんだ、
切れなかったって言ってました。この人レンタル用なんで、
あれ強くてからテープ、もうテープごと引っ張ったら中のなんか部品折ってからで出したりしてしまう時あるからね。
昔よ、道端にテープ
を ありましたよね。
最近見ないな。
ダッシュしてるわらばもいましたよね。持ってから
な。ビューってな、茶色いテープいっぱい飛んでたけどな。
最近はもう DVD か。
見なくなりましたね。
はい、
はい、こちら。
はい。
横浜のモンパさん。
どうも。
テーマ、魔が差した話、
はい、
中学生の頃僕は放送部にいました、
はい、
放送部の仕事は給食時間に何らかの番組を放送することです。
お、
今日の番組のために担当の先生から一本のビデオテープが渡されました、
うん、
先生曰く、
はい、
有名な小説作品をドラマ化したものなんだけど、
うん、
途中宴会で酒を飲んでるというシーンがあるから、
うん、
その部分は早送りをするようにとのディレクション、はい、わかりましたと返事をしてテープをセット。そしていよいよ放送時間、デッキの再生ボタンを押して注意深くモニターを見ていました。しばらくして、おーいモンパ、給食持ってきたで、いつもすまんな、今日はカレーシチューか、うまそうやな、ちょっとだけだけど大盛りにしといたでなどと友達としばらくお話をした後、ふとモニターに目をやると、すでに問題のシーンに差し掛かっていました。
来た。
あ、やってしまった、
うん、
その直後教頭先生が真っ赤な顔をして放送室に飛び込んできました、
うん、
それから職員室に連れて行かれ、担当の先生と一緒にこっぴどく叱られました。後から聞いた話なんだけど、その日は教育委員会による視察だったみたい。
うわ、
それならそうとおっしゃっていただければとっておきの特別番組を流したのにな。
ねえ
先生、あの時は本当にごめんなさい。
あ、
はい、横浜のモンパさん、ありがとうございました。
先生よ、どういった作品、
これリスク高すぎるん
でしょう、ね、これ放送室から流したら全教室のテレビに映る、
テレビに映るやつですね。
映ってましたね。
僕らの時はテレビっていうか放送委員が好きな音楽流したりぐらいはやってたから、
なんか僕こんな感じでしたね。音のみ、
音のみありますね。
ですね。
先生もなかなかすごいですね、
うん、
この時代は
放送委員は絶対オンエアのと見ますよね、うん、早送りをしっかりしたとしても、
はいはい、オンエア前から見るよな、あっちになんかボタン押したら今ドゥノミーだけしか見れないパターンです、うん、はい、
はい、
続いて小刻みネームともぷんさんから、テーマ魔が差した話。小学生の頃近所の友達が家に遊びに来ていて、金消しで遊んでたわけさ、
うん、
その友達は俺が持っていない筋肉マンがあったから、彼が見ていない隙に素早く金消しを隠しまんまとパクったな、魔が差したんだな、今思えば本当にごめんなさい、
うん、
また来週。
じゃあ逮捕ですね、
うん、あ、今日のテーマを教えてくれたシャバドゥーンさん、あざす。大城熊さん、オリジンアワーもブログはもうやらないの？
あ、そっか。
あとガラケー戦士な俺、フェイスブックやってるけど、うん、オリジンアワーの記事過去の読めないからテーマが分からなかったっす、なんでかな。
あ、ガラケーからは見れないんですか？
見れない。魔が差した話よりも情報遅れっていう、
うん、
編集しましょう、
機種編をおすすめします、
ね、そうですね、
お願いします。
もうそろそろスマホでもいいんじゃないですか？
そうですね、
うん、
iPhone 機種変しましょうで、ね、落ち着いた
ちょっとでもガラケーでどんな風に見えるのかちょっと調べて
みて、調べてみて、でも調べもしますけど、ね、機種変もおすすめします
そういうことですね、
はい、うん、じゃあ一旦、うん、ね、メールの方はまだまだ届いておりますので、
はい、
CM を挟みまして、はい、魔が差した話お待ちしております。この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファローの提供でお届けします。
うまいピザが食べたいやつさ、そういえば豊見城に本場ナポリのピザが食べられるお店があるって聞いたな。巻き窯と職人の技で焼くからデージ最高って。豊見城中央病院近く、ピッツェリアナポレターナブッファロー 098-987-7552。 ブッファローのピザが食べたいんや。
はい、生放送でお届けしております。
CM ありましたよ。
いや、ツイキャスの方では皆さんね、魔が差した話よりも今日はエロ B の日っていう風に来てますけど、まあエロがね、魔が差した瞬間が多いんじゃないかなっていう。うん、
あ、確かにね
はい、
さあこちら行きましょう、
はい、
やっぽい読まれたら初めましての豚骨臭です。
初めてじゃないよ、
初めてじゃないよ、やっぽいからもうおなじみだよ
すぐ分かったよ、
おなじみだよ。
今週の伝えたいビッグニュース、レーズンじゃないよや乳首だよや
誰がバッペたわこれ、うん、レーズンと思った
んか、
相当しわやってるな
魔が差した話、はい、私ベレー帽の私立中学校に通っていたんですが、校則が厳しい、うん、頭も悪かったので授業についていけずにりていました、うん、お小遣いたくさんもらってたので帰りはミスドに寄って帰宅したり、うん、パスタ食べたり唐揚げ食べたりウハウハしてました。
洒落てるな。
いいですね。
が寄り道が担任の犬丸ティーチャーに、うん、犬丸さんっていう
先生
名字か、うん、
バレて次の日に呼び出しを食らってしまいました、
うん、
犬丸ティーチャーがあっちこっちにフラフラこっちにフラフラ、うん、犬じゃないんだから寄り道しないで帰りなさいと言われ、うんうん、魔が差した私はワンと口答えしてしまいました。次の瞬間、犬丸ティーチャーの右フックが頭にヒットし、言わなければよかったと後悔したりしなかったり、うん、大城駒さん、言葉は一回飲み込んで言ってもいいか反数してから発しないとダメよ、右フックだよと。あのね、嫁さんのあれとかね、
犬丸ティーチャ
ー別にあのね、悪いことしてないんですけど、うん、その高校卒業したばっかの時に、
はい、
あの友達と一緒にね、5人ぐらいでドライブ行ってたんですよ、はい、もう男やろうばっかりで、うん、那覇行こうぜっつって那覇行ったら警察官に止められて、
はい、
まあいろいろね聞かれるじゃないですか、はい、で何事もなかった、悪いこともしてないので、うん、大丈夫だよって、じゃあ行っていいよ、気をつけるよみたいな感じの、まあちょっと、はい、年も近いね、うん、若い警察官だったんで、うんうん、フランクな感じで喋ってたんですよ、うん、どっから来たのみたいな、
うん、
でもうじゃあ気をつけるよ、もうなんか安全運転でなみたいな感じのことを言ったら、うん、この5人いる中の1人の友達が気をつけるよって言われたのに対してあはって言ったんですよこれがなんかカチンときたらしく、うん、何お前なんかみたいになって
最後の締めだったの
に、ね、あいやいやい
また永遠なんか説教くらって
あもうこれね、
あもうやらんければいいのに、
あー分かるわ、ね、もうこれで最後だと思ったらこんなって言ってしまうんですよね。
そうちょっと気が抜けたんでしょうね、
うん、なんだったかな、俺もなんか白馬も言ったかな、人化名されそうになって、うん、なんとか免れてないんですよって言って免れてこう怖いヤンキーの人たちと10メーターぐらい離れた後にバイバーイって言ってしまうのと同じですよ。
調子狂ってしまって助かったと思ってから、よっしゃ
この距離知ったら食ったが死に足早
く
から また勝ち回るっていう、
ターニバイバイよ、
ターニバイバイよ、や
ほら
本当は陣持ってるだろうっていう
元気よくだからな、普段言わない
そうそうそう、
バイバイの
あんだけすいませんとか卵すっから来ましたとか言ってるのにあそこだけ元気出して
しまう、バイバーイ
完全にさっきまではいはいって言ったら嘘っていうことだからバイバイだね、このバイバイ。
そうなんです。
はい、ではメールの方届いてますか。
はい、
わー、この番組はね、もうメールをちゃんと
メールを3人に配る番組ですからね。
大体そうだよ。ドラ
マ珍しくないよ。シャバドゥーンさんから、
それで呼んでいってるからね。
持ちつ持たれつシャバドゥーンです。魔が差した話、うん、俺が小学生の時スーパーカーブームがあったんだけど、
あった
ミニカーも流行っていたわけさ、うん、して家の近くのスーパーにミニカーが売っていて毎日友達と見に行ってたわけ、うん、それである日そのミニカーが並んでいるケースの横にミニカーの空き箱が積まれているのに気づいて、うん、お店のおじさんにこの箱ってどうするんですかって聞いたわけさ、うん、すると箱は捨てていく人が多いからもらいたかったらもらっていいよっていうわけ、
はい、
それで俺やったーってもらって帰ったわけさ、うん、でさ両腕にミニカーの空き箱を抱えた時になんとなく箱の中からカタンって音がしたような気がしたわけ。
お、
でも知らんふうなしてそのまま帰ったわけさ。すると空き箱の中に一つだけ入っていたって。
やった、う
ん、それで俺そのミニカーで遊んでいたんだけど仕事から帰ってきたお母ちゃんがシャバドゥーンそのミニカーどうしたのって聞きよったわけ、
うん、
それに対して俺ももらったって言うと、うん、誰によって母ちゃん、それで俺スーパーのおじさんがって答えると、うん、なんでよって母ちゃん、
いや
俺はスーパーのおじさんが空き箱もらっていいよって言うからもらったから一個だけ入ってたわけさ、うん、って話した。したら母ちゃんにバカじゃないの、中身が入ってきたら空き箱じゃないさ、泥棒だよって怒鳴られたわけさ、うん、当時小学校低学年だった俺泥棒って言葉って焦ってからプチパニックになったんだけど、
あ、
母ちゃんに自分一人で行って謝って返してきなさいって言われて、うんうん、スーパーのおじさんに泣きながらさっき引くもらったミニカーの箱に
泣いてねえよ
一個だけ間違ってミニカーが入って引くマジだ引くごめんなさいって謝りに行ったって。
もう可愛いわやしや、う
ん、でさ俺を泥棒呼ばわりした母ちゃん、うん、何年か前にも話したけど、うん、通りすがりの軒先から吞じているブーゲンビリアとかをパキって折って、うん、髪飾りにして歩きながら、
あいや
鼻ぬするうはぬするうにあらずって沖縄の言い伝えであるよね。
いやぬす
る
うだよ、
ぬするうやしや
って言ってば、
ぬするうやし、
ぬするうだよや、
ぬするうだよや、ぬするうだよや。
以上ですね。
いや俺がスーパーのおじさんだったら、よく正直に言ってくれたねと、
ね、プレゼントしますよね、
うん、これあげるよ、
うん
うん、
かわいいですね、
よく正直に言ったと、うん、いうところ褒めますけどね、
うん、うん、これはでも偉いですよ、一人で謝ってきなさいって一人で言ったって言ったふりもできますからね、正直。
そうそうそうそうですよね、うんうん、おか、
おか、
面白いな。ダメだよこれ、人の敷地のあれだよ。
鼻ぬするはぬするにあらず、
ぬするう鼻ぬするにジョームよ、
だからよ、ぬするって言ってるや
し、一回ぬするって言ってるのに、
と言ってるやし。
あ、面白い、ありがとうございます。
ではこちら、
はい、
ヒルカフーさん、
はい、どうも。
魔が差した話、それは自分を過信したこと、勘違いしたことです。先週の日曜日、江ノ島に行き展望台に登りました、
はい、
エレベーターなので楽々到着、綺麗な湘南の風景を楽しんでいました。
いいじゃないですか。
そろそろ帰ろうかという時、連れが階段で降りようよと言うのです、
はい、
高所恐怖症でも景色が楽しめたので、うん、大丈夫だろうと下り出したんですが、
はい、
怖い、螺旋階段を下まで覗き込むと超怖い、
あ、怖い、
ヒーヒーギャーギャー言って笑い物になってしまいました、
うん、
自分を信じたあの瞬間、魔が差したとしか言いようがありません。 PS、 言えないほどの年なんですが、うん、昨日誕生日だったのです。
お
よろしければモーリーさん、はい、ビームお願いします。
昨日15日、
はい、15日ですね。今日が純選手の誕生日ですか。
あ、そうか、
16が。おー、めでたい、
うん、
うん、
ヒルカフーさん、
うん、
じゃあ
年齢言わんとはこのビームの長さが全然違って、
あ、年齢で違うのか。
確かに、もう、
まあ、じゃあ
仮に
仮に
30、38
にしときましょうか。
そんなに言ってる、そんなに言ってるわ
でも具体
37と38は全然違いますから。
16くらいもこだわるからな、
うん、俺それでやってるから
いいですよ。じゃあもう小刻みと同じ年齢ぐらいにしといて
ください。32にしときましょうか、
はい、
まあでも添えてもらわないと今後また荒れてきますよ、ビームが、
うん、
誕生日の時はちゃんとね、いつ何時生まれたっていうのを入れて、うん、何歳満何歳、
お、
はい、ヒルカフーさん、
はい、
行きますよ江ノ島、お疲れ様でした。 トゥッシュビーム、これが32ですね。
まあ、ちょっとやっぱりいつもと違いますね、うん、
全然違います
。
響くね、やっぱり。俺も32だったけど、うん、響くね、
う
ん、
だろ
う、うん、
全然違うからな早く行け次
草森
ダラダラし
草森って久しぶり
に聞いた。草
森久しぶりに行ったな。
久しぶりに聞いたな。
さあこちら、バーダック&ターレスさん、
ありがとうございます。
魔が差した話、小学4年生あるクラスメイトの男子にちょっかい出された時の出来事、
うんうん、
あまりにもしつこくひどくて、ある時には体育の時間に僕の体育着のズボンを後ろから脱がされて恥ずかしい思いをしたことがあります。
そんなの流行るんだよな、うん、
そいつが嫌いだった僕は放課後リコーダーを盗んで取って隠そうとしてました、
うん、
してたんですね。それが当時の担任の先生にバレてしまい、先生にそのクラスメイトのことや隠そうとした理由を打ち明けたことがありますよ、
うん、まあ、こういう理由で隠そうとしたと、う
ん、以上ですね。
魔が差した
な。まあね、この反撃方法しかなかったんでしょうね。
まあ、好きな人のはね加えたりするって言いますけど、うん、嫌いな人のは隠すか、
うん、そう、一番、ま、僕本人じゃないんですけど、うん、お前絶対魔が差してるだろうっていう他人、
うん、
見るときありますよね。うん、うちの劇団に所属している、
はい、
某、H さん、
うん、あの人かな、
うん、H さんは、うん、一時、
うん、
ずっと付き合ってた彼女と別れたんですよ、
はい、
すぐ新しい彼女と付き合ったんですよ、
うん、
はい、
事務所に連れてきよったんですよ、
うん、
いやもう 400% 前の彼女がいいだろうっていうい
や別に
空気が流れて
400% ってこと
みんながちょっと、うん、目合わせてい
やなんでかとい
やもう
タイプが全然違 う、うん、違うし、
しかも時間、うん、もう短期間で探してますから、
うん、そう全然違うよったんですよ、形柄も、
はいはい、
で柄もでかくなってあげーと思っていや絶対任させてるだろと思った。案の定3ヶ月ぐらいで別れて、
あ
また元に戻ったっていう。あ、いやよかったですよ、よかったですよって言って、
もうほんと、まあ、柄が変わってるとかいうのもあるし、すぐ店に来たっていう時点でやっぱ
おかしいよな、
ちょっとしてますよね、
うん、おかしいよな、ちょっとふわふわしてる
って、昇進してる時期もあるよみたいな感じでもいいですけどね、
ふわついてる感じするよな、うん、いや一回もこの前だけ付き合ってたの連れてこないのに、
や
何付き合ってしゃあげるもんな、デブ連れてきてるもん
みたいな、デブ映ってるけど
なって案の定元に戻ったとかよかったんですけど、
うん、あいやあるもんですね、魔が差した話。
では続いていきましょう、はい、シーカさん、
はい、どうも、
魔が差した話。私が幼稚園の頃、園内の遊具の一つにタイヤブランコがありました。
あるね、
タイヤに座ってチャインで吊るされてる、
パンダが遊ぶやつだ
パンダが、そうそうそうそう
そうそうそうそう、近くの公園には普通のブランコしかなかったので、タイヤブランコは園児たちの間では人気の遊具、うん、タイヤブランコは一つのタイヤに友達2人と向かい合って乗れたり、
うん、
上級者になると 3,4 人一度に乗ってしまう子もいます、はいはいはい、うん、マギータイヤだ、
あのトラックの尻に中に足入れて
乗
れるタイプね。
ただ一つ難点があり、向かい合って漕ぐのは簡単だけど、うん、降りる時のタイミングが非常に難しいということ、
うん、
ブランコが静かに止まるのを待ち、タイミングを合わせて降りる、
うん、
このタイミングはいつも一緒に乗る子だと簡単にできます、
うんうん、
私もよく一緒に乗る友達がいたので息ぴったりで降りることができていました。しかしあの日だけは違いました、
うん、
いつものように仲良しの子と二人乗りで思いっきり漕いでいる最中に、ふとなぜか自信満々でここから飛んでみると聞いた私。
出た、ワーバグ
と。その友達はびっくりしてはっ何言ってるの、できるわけないでしょと返答、うん、いや飛べるしと向きになり、そのまま手を離して
うわ
後ろ向きで飛んだと飛び立ちました。怖
っ、怖いな、
死に鬼。
飛ぶ際も恐怖感も何もなく、飛ぶことだけしか頭なかったので、着地をどうするなど全く考えていませんでした。案の定見事着地に失敗し、 足に力が入らず立ち上がれない状況に、しばらくすると異変に気づいた先生が駆け寄り、そのままおんぶされ近くの病院へ、診察の結果足は骨折しており、そのまま入院、自宅療養になり1ヶ月ほど学校も休みました。怖さよ、
チャーナ動画俺、
あの時なぜ飛んでしまったのか自分でも分からず、なんとも不思議です。そして2人乗りをしていた友達は私を押して落としたんだと勘違いされ、先生にこっぴどく叱られていました。
何も引きあんな。
悪いことしちゃったな、しちゃったな。まあね。
でもあの
押したと思われて、
まあ、子供の頃はブランコはやっぱり飛びたいしね。
飛びたい。
そう。
あれも本当魔が差したバカみたいだった。あのサークル、ブランコのサークルを作ってるじゃないですか、ここまで第三者を入るなよみたいな、
遊ん
で
枠
ですね、枠、遊んでる人以外入るなよ、あれを飛び越えたいとか、
あ、はいはいはい、死にこいでからな、
もう柵に落ちるとか、
あれはもう危ない、
あ、ブランコってこう漕ぐさ、ある一定の斜めが残ってる間に飛ばんと遠くまで飛ばない、
あ、そうですね、
例えば変な話水平になるぐらい漕いだらもう全然
上に上にしか行かない
し、下に落ちるっていう。
そう。
して草からブランコがゴーンって当たるっていうパターンなんですよね。
あれも怖いんですよ。立ち漕ぎしてる時に、腕力だけでチェーンを掴んで、足と板を離すんですよ。手だけで浮いてるわけですよ。
怖いな。
したらもう着地で足に板的れんくらって、
ブランブラン
してから足とも板が甘くなってから
つま先怪我するとか、
ブランコ怖い、何でしたっけ、
海鮮島か、
海鮮島、
もうあれ
キノコみたいな
やつ、あれ今考えたらよくあん
ね、あれデージ怖いですよ、あ、昔の遊具やっぱり、
あれもう定下最近はもうガムテープでくっつけられて、
急には抑えきれないし、
もうあのだってこの海鮮の終わったまん丸い形、ね、地球儀みたいな形で、
あ、はい、見たことあります、
で中に入って
こう
足で切ってチャコキーする
、棒掴んで、
そうで外側の人はもうこの会社にしがってからね、
はい、
もうだって水平にな
る、水平になるんですよね、
浮くんだよあれ、
いや死に怖い、あれ死に怖いよ、あれ
海鮮と、
でも結局遠心力で耐えられなくなって手離してしまって
握力が持たない、で
い
お腹と顎怪我するんですよね、
そうそうそう、ザザザザザザって
あれよく
運動場によ
く考えたな、
なあ、
はい、続いてこちら、
はい、
木曜メンバーの皆さんこんばんは、モンパの嫁です、
こんばんは、
はい、こんばんは、今夜のテーマは魔が差した話、今年の3月14日金曜日、私は前日まで顧客に縛られ続けた仕事も片付き沖縄へ向かいました、
はい、
その日は朝から頭が締め付けられるように痛くて、だんだんひどくなりました。那覇に着いてからも頭痛はひどくなるばかりでホテルで寝ていました、目が覚めたらちょうどオリジンアワーの始まる時間です、いつもツイキャスは木曜だけに参加してポッドキャストも木曜日を中心に聞いていたのですが、魔が差して金曜日にも参加してしまいました、ごめんなさい、
魔が差してって言うわけや、
その日の放送では江守くんがホワイトデーのお返しは腐ったもずくというデリカシーレスの極みを繰り出していてびっくり、それからというものなんだかツイキャスに参加したくて早く仕事を終わらせるって帰ろうと頑張る毎日です、晩御飯の買い物もせずに帰宅を急ぎツイキャスに参加した後買い物に行くという面倒なルーティーンが私の日課に組み込まれました、ではまた来週ということで、モンパの嫁さんから、
はい、ありがとうございます。
いや、漫画差したら気づいてよかったってことですよね、これ楽しい放送に出会えたってこと
ですか、そうですよね、あとあれな、漫画差したっつったらファッションな、流行ってるからといってみんな似合うわけじゃないからね、
そうですね、思い返
すと
ね、
俺もう今思い出した、一番俺魔が差したらあれやさ、こう挑発にパーマーズ
いや、あれ魔が差してないですよ、
あの髪型やさ、今考えたら魔が差したら
あれ見たいな、久しぶりに
見たいな、
あれ見たいな、
春までまた伸ばすパターンもあるんですか、これから、
いや、もういあれはもう一回できる、どんだけ挑発できるかっていうのにチャレンジしたいっていうのと、ただ伸ばしたらもしょうがないので、まとまらないからっつって、パーマかけようっつってパーマかけたんです。
あれ何年前、1年
いや、
2年前ぐらいですか、
丸1年でしたっけ、
伸ばしたの
何月かからヘアチェンジするんですよね、
そう、4月新年度始まる時に髪型を変えるっていうことなので、ああ3年前じゃないかな、
でも決まってたなんかコンポジあったんじゃないですか、なんかひとしずくかなんかの時ロン毛でスーツでバシッと決めた時なか
った、そういえばあったな、
うん、
あ、出た
これいい和田さんでこれは。
ああでも、はい、ああはいはいはい。似合ってます。江口洋介。
いやいやいや
本当に。
いやいやいやいやいや。
あ今ロン毛で相当来てますよ。
でも良かったですね。一応間が差したけどやって良かったなって。
やって良かったですよ。
いいなと思いますね。
はいこれはもう、う
ん、こんな時期あったっていう。
そう人生でこういう時期もあったんだよって一枚。
あの髪型のヒープーさん好きですって来てますよ。
あそういやいやいや。あのヒープホップのメイクさんが、うん、僕の髪型をやるときに、うん、串が取れなくなったんですよ。
あ、絡まって、
まあ自分ってか本当に
強かったんすね。
いやもう髪もデージも傷んでたからよ。全然串が通らんわけ。
あ、五郎ちゃん時代って言われてるんですね、リスナーの中では。
あ、五郎ちゃん時代。
そうそう、イメージ稲垣五郎さんのイメージでっていう。
いやでも冬にはなんかいいんじゃないですか、おしゃれな。
もういいよ。
もういいよ
って。もういいよ。
もうもう一回でも行ってもいいんじゃないですか、もう一回次のシーズン。
坊主もやったし。
ジョン・レノンぐらい伸ばしてもいいんじゃないですか。
いい、あれあれあれ顔が小さいから似合うんだって。俺ちら負けや
った。あ、これも魔が差した時ですかね。
あ、これもそうですよ。これも魔が差した。
あずらね、
うん、これはあのフューチャリング規制ですね。
この番組我々結構魔が差してる写真多いですよね、
うん、そんな言ったら小刻みの一番最初の写真はもうあんな時代もあったって魔が差してる感じ。足ヨーガリティア。
いや本当ですよ。
二人でもヨーガリティア。
確かにね、俺でもヨーガリって言った からな。
宝塚みたいな色白い時もありましたよ。あもうこれももう魔が差してますよね、感
じが。あこれも死に若い時ですね、二人とも茶髪でね。
そうですね、うん、
あるね、
ある。皆さんも
ロンドンブーツやし、これ
ブログ見ながらね昔を掘り返るもよし。、はい、じゃあ一旦 CM です。どうぞ。はい、生放送でお届けしておりますが、はいはい、ここでリスナーの皆さんにお知らせがございます、うん、来週は生放送と生放送終了後に収録を行いますの です、ね、
はい、
テーマが2つあるんですね、うん、2本立て。1本目生放送のテーマは3人の3分トークテーマを募集。喋りのプロフェッショナルフリートークウェイ方の3人があなたからもらったトークテーマを3分間で話して見事に結論を導き出します。
これは匠の技ですからね。
トークしてほしいテーマを送ってください。例、引きこもりについて、
うん、
高齢化社会問題。
こんなの政治的なやつとかも行く。
いや、うん、
この形式はやってます。
まあまあまあもう 何来ても大丈夫ですね、まあ、もうオールジャンルですもん、
まあ、
保険の話からもう、
うん、
土地活用の話も
誰か
ジャーナリスト
も来ない。
電気の配線からも何でも何でも聞いてください。本当に
ボイラー技師の話までできますからね。
パッチワークの抜き方も全然いけますんで。
あとおっぱいっていうテーマもありますね。
あいいですね。もうこうやったら4時間ぐらい
喋る。
4時間ぐらい喋
る。そして2本目、
うん、
まあ、このプロフェッショナルフリートークウェイ方は、うん、何でも来週の生放送で、
はい、
だ本当に今気になってる問題とか時事ネタでもいいですよ、ね、
とか喋ってもらいたいのでもいいですよね、うん、面白かった話とか簡単なのでもいいんですよ、
はい、うん、もう3分でちゃんと結論出しますから、
うん、
匠の技だな。
そう、うん、これはもうなかなかできない。他の人ができない
できない。ちゃんと意味があるね、
うん、
3分の話しますから。
この曜日ならではの、うん、
ならではですよ、
本当にあれですよね、
うんうん、木曜日しかできないんじゃないですかね、
うん、
できないでしょうね。
も
う
自動ドアの設置とかもできますからね。そう、どうやって設置するかっていうのも
全然
でき
ます
からね。僕らも本開きながらですけどね。
ボクシングの階級の話もどんどんしていきますから。
そういうことだし、う
ん、はい、そして2本目、生放送終了後、収録のテーマ1年ぶりのこの企画、
はい、
小刻みインディアン新しい昔話花坂じいさん。
久しぶり、久しぶりですね。
はい、これからじゃあですね、
いろいろ向きありますね、木曜日ね。
そう、小刻みインディアンの新しい昔話は昔話の指定されたキーワードをボケましょう形式で答え、うん、現代に対応した新しい昔話を使っていく、作っていくコーナーです、
はい、
今回のお題は花坂じいさん。
いいですね。
今から読み上げるあらすじの指定されたキーワードのボケを考えてください、
うん、
誰でしたっけ、みかん娘さんが
ゲネプロ、
ゲネプロ、
あの竜宮城、
竜宮城、
竜宮城で
ゲネプロを見て帰りました。
連れて行かれて、
なんで本番じゃないの、
見せられました、ゲネプロ見せられました、
まあ、本番同様やりましたからね。
火がつかないライターとかもいろんなもんありましたよね、面白いキーワードが。 はい、それでは昔々あるところに貧乏だけど、キーワードいきます。心の優しいおじいさんとおばあさんがいました、うん、まず一つ目は心の優しい部分ですね、
を変えると、
はい。で、子供がいなかった2人は、村外れで拾った、2つ目のキーワード、白という犬を我が子のように可愛がっていました。
ホニャララを我が子のように可愛がってました、
はい、白という犬、うん、
犬のところ、
ある日畑の土を掘りながら、はい、3つ目のキーワード、ここ掘れワンワンと鳴き始めました。
あ、こんな話だったか、
うん、おじいさんが掘ってみると、畑の中から4つ目のキーワード、大判小判がザックザクと出てきたのです。
何が出てきたか
ですね、うん、はい、うん、この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと白を殴り殺してしまったのです。
あ、いいえな、
はい、この白を殴り殺したという部分がキーワード。
白を何したか、
怒った悪いじいさんは何したか、うん、はい、うん、
悲しんだおじいさんとおばあさんは畑に白を埋め、うん、お墓の代わりに、はい、6つ目のキーワード、うん、小さな木を植えました、うん、するとみるみるうちに大きくなりました、うん、はい、小さな木を植えましたがキーワードですね。
あ、何、ほんやり何をしたか、
はい、はい、うん、その木で臼を作ってお餅をつくと、なんとお餅が大判小判になったのです、
うん、
はい、7つ目のキーワード、大判小判、うん、灰がそよ風に吹かれると、なんと枯れ木が、はい、8つ目のキーワード、満開の桜になったのです、うん、満開の桜。おじいさんは、9つ目のキーワード、枯れ木に花を咲かせましょう、
これ有名なフレーズですね、
はい、と言いながら、はい、枯れ木に次々と振りまきました、うん、灰をですね、うん、はい、この枯れ木に花を咲かせましょうという一言、有名なフレーズ、
はい、
意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、10個目のキーワード、灰がお殿様の目に入り、牢屋に入れられてしまいました。
あ、
意地悪だからな、
灰がお殿様の目に入りっていう部分です、うん、以上、今読み上げたテーマオリジンアワーフェイスブックページにも掲載されています。
面白そうだな。
フェイスブックアカウントを持っていない方でもご覧いただけるので、合わせてチェックしてみてください。
はい、
はい、締め切りもございます。10月23日木曜日の午後5時までです。
なるほど、
早めにお願いします。
あのプリントアウトとかもありますから、
うん、メッセージお待ちしてます。フェイスブックアカウントない人はなんと
なくても一応見れる。
ああ、見れる。
コメントとかはできない、コメントとかいいのはできないんですけど、見れるようにはなってる、うん、
あ、昨日、はい、あ、昨年のですね、うん、11月にリスナーみんなで、作った新しい昔話、はい、白雪姫があるので聞いてみましょう。
お、はい、完成形、うん、
小刻みインディアンの新しい昔話、白雪姫。昔昔あるところに、美しいけれど骨盤が広がっているお妃様がいました。
まあいいけどな。
お妃様は何でも知っている魔法の鏡に尋ねます。鏡よ鏡よ鏡さん、あげ、かがつさんだった。するとかかずは答えました。はい、それは町に住む白雪姫です。白雪姫はふさふさの毛、湿った鼻、鋭い感を持つ美しいお姫様でした。
そっとしておいた方がいいだろう、多分これ怖いよ。
その答えを聞いてカンカンに怒ったお妃様は、狩人に白雪姫を殺すよう言いました。しかし心優しい狩人は白雪姫をそっと森の奥へ逃がしてあげました。
まあまあ犬だからね、
簡単に逃げたね。
そして白雪姫は森に住むやたら吠える犬と暮らすことになりました。
また犬だよ。
無類に、
まあまあ犬同士だからね。
やたら吠える犬が森で働いている間、白雪姫は掃除や洗濯や電池がまた使えるか調べたりして毎日楽しく過ごしました。
いい奥さんになりそうだわ。
もうちょっと人が働いてるんだから、なんとか力になるようなことせえよ、お前。
やることあるよね。
しかし白雪姫が生きていることに気づいた骨盤が広がっているお妃様は、寿司職人に化けて魔法のかかったうちゃぬくを食べさせました。
よく食べたな。もう完全に怪しいけどな。
寿司職人に騙された白雪姫は深い眠りについたまま目を覚ますことはありませんでした。悲しんだよく吠える犬は白雪姫を初代白雪姫の隣に寝かせ 毎日泣いていました。
この犬は何やんなんで初代の白焼き犬が出てるとか分かるわ
そんなある日、一人の王子様が森で初代白雪姫を見つけたのです。なんと綺麗なお姫様だろう。白雪姫の美しさに見とれた王子様は思わず添い寝をしました。
何もしない
何もしない
何もしない、
ただ横で寝る。
すると打ち抜くのかけらが白雪姫の喉から飛び出し、
そう、
息を吹き返したのです。おお、美しい白雪姫、どうかよく考えてから行動するようになってくださいこうして王子様とよく考えてから行動するようになった白雪姫はいつまでも幸せに暮らしました。
よかった。
おしまい。いいですね。
素晴らしいじゃないですか。
仕上がってましたね。
最後よく考えて行動する白雪姫なんていうからね
そう
こんないい話ないよね。
最後ちゃんとまとまってたらね、うん、小学校でも聞かしきれますね。
聞かしきれるから
初代白雪姫って何やんばこれ。何代目までいるわこれ。
三代目ジェイソンの
はい、こんな感じで、はい、皆さん先ほど、キーワード10個あげましたけれども、はい、フェイスブックページを見てですね、うん、はい、チェックして、
あんまりこのなんてつなげてやるよりも、
はい、
パーツパーツ で、
ね、そうですね、
単品勝負がいいですね。
一個一個面白いキーワードがあるとまあ膨らみますし、
確かにそう
ですね。他の、あ、意外な、そうそうそう、意外なつながり、
他の人と一緒になるからね
これが意外とね、タッコはしたら、うん、タッコある時があるんだよね。
面白い時がありますからね。
つながる時があるんだよね。
これ面白いですね。まあ、
よく聞いたらさっきの白雪姫犬が犬助けてる話だ
はい、お待ちしております。
はい、では行きます。はい、お久しぶりです。ヒープー様、サーネー様、クマニー様、モーリー、木曜の今宵にこんばんは。台風19号よりにより畑が全滅、あー漏らすしかないなと思った。ブリブリネーム、ハルサーモラサーです。
あ、大丈夫でしたか。
今週もゆたしくお願いします。かっこしろマーファン、うん、ファースト PS モーリーさんへ。
ファーストピース、
俺やっぱり白マーファンだと気づきました。これからもよろしくお願いします。
どういうことやの。
いいことじゃないですか。
魔が差した話、俺の魔が差した話、白マいじりですかねサーネさん、ヒップさん、俺さ、県内一の白間森なんとかさんの大ファンじゃないですか。
森継ぐな、うん、
あの人さ、最初の頃は俺の殿下の宝刀白間ファンに対して面白くないなりに、うん、マーガヨとか名前出てんよやとか丁寧に突っ込んでくれたわけ
はい、はい、
ヤシが最近はかっこ白間ファンって言ったら、うん、
んで
いや、いい仕事しない。
これだけよ、うん、あの白なんとかさんよ、
名前は全然
また芸能人じらしてかっこ白マーファンでも俺は実際は腰が低く、本当はモーリーさん、小刻みインディアンのサーネーさん、ヒゲひとしおじさんも、
誰がヒゲひとしよ
尊敬していますので、これからもよろしくお願いします、
うん、ありがとうございます。
セカンド PS サーネーさんへ、いや先週の小刻みプラスとっても面白かったです、うん、サーネーさんの焼肉よろしい、あれは最高です、流行ると思います、ありがとうございます。ヤシがモーリーさんの食レポはまだまだかなと思いました。
うるさいよや
梅干しでやったらもう少しいいリアクションができると思います。これからも精進してくださいかっこしろマーファンということで、はい、春沢モラッサーさん、ありがとうございます。台風大変でした ね、
ラスト、
はい、
一人上がりのマーミーさん、
どうも。
魔が差した話、うん、20代前半私は一時的に夜のクラブ活動にハマっていました。重低音がお腹に響く、音の中に包まれている感じが気持ちよくて、はい、友達と行くこともあれば一人で行くこともありました。
お、相当だ。
そんなある日、当時付き合ってた不眠症の彼氏と
さっきの昔話風刺ですね
朝までコースの予定で車を近くに停めてクラブへ、はい、お酒も入りかなり心地よく漂っていました。魔が差したのは朝までまだ時間もあるしちょっとおたたにしようかとソファーに座って話していた時です、はい、うん、そうだ、お酒で睡眠薬を飲んだらどうなるんだろう、気持ちよくなるのかな。怖いもの知らずだった私たちはすぐに実行、うんうん、しばらくすると目の前がぐるぐる、床もぐるぐる、頭の中もぐるぐる、キャー、体が重い、沈んでいく、落ちていく、うん、そう思ってるうちに強い眠気に襲われ、うん、プツッと私の記憶は途絶えました、うん、目が覚めたらどうやら自宅のベッド、うん、隣には裸の見知らぬ男性、というドラマのような展開はなく、同じく記憶をなくした起き抜けの彼氏、うん、腕には転んだであろう大きなあざ、テーブルには食べかけのスナック菓子とレシート、うん、 いつどうやって帰ってきたんだ、とりあえず持ち物チェック、財布よし携帯よし下着よし、うん、ほ、すると彼がそういえばなんとなく車を運転していたようなしていないようなというので慌てて確認、近くに無傷で駐車してありました。
あー、よかった。
幸い事故も起こさなかったようだし、コンビニでお金も払ったみたいだし、めでたしめでたしだったんだけど深く反省しました、うん、電波に乗せてお話できるのこのぐらいかな。
いやー、ギリギリ頑張
りました。酒浴びらのモーリーさん、うん、酒と薬は飲んでも飲まれたらダメよ、ダメダメ、うん、
おお、
酒と薬は
気をつけましょう、うん、
はい、
さあ今週のテーマは魔が差した話、旧具志堅氏の俺さん、
はい、
某ホップにメールした、かっこ大城くまさんにバレた、うん、続いて某 T サージにメールした、はいはい、かっこ大城くまさんにバレた、以上となっております。
これ魔が差したわこれ。
だからよや、
はい、
今日昼読んだよや、
10分の1読みました、はい、
いろんな番組、こちらもゴンユビさん、テーマ魔が差した話、酔っ払って魔が差して自分は S か M かを確認しに大人のお店に行ったこともありました。M ではなかったです。あと1週間ぐらい乳首がデージ痛かったです。
何された場合、乳
首だけ何された場合、
何されたかな、
はい、
いやこれは
放送できる範囲でお届けしました。
魔が差したんでしょうね、
はい、来週は2本立てでお届けしますので、
はいはい、昔話もよろしくお願いします。
楽しみだな、
はい、昔話3分間のお題、はい、うん、昔話、ぜひ、Facebook のページ掲載されておりますのでご確認ください、
はい、
この後も楽しい番組続きますのでぜひお聞きください。木曜日のオリジナルはあっという間にお時間です。お相手は小刻みんにゃんの森と
小刻みんにゃんサネと
ヒープでした。
さようなら、
バイバイ。
この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けしました。